はい、新年明けましておめでとうございます。はい、1月8日木曜日、17時を過ぎました。2026年一発目の木曜リジンチャンプルーでございます。お相手は劇団オゼの秋山ひとみと、
明けましておめでとうございます、玉木です。
はい、よろしくお願いします。どうした、2026年一発目ぞ。
幸先が悪くてですね
本当に悪そうだな。
昨日一昨日から、はい、また熱が出まして、
もう年末年始、
年末もあったじゃないですか。
年末年始いつも風邪ひいてるじゃない。
そうで、前触れがないのよね。
まあね、風邪ひきますとは言わないからね。
そう、急に、
はい、
で、年末に体調を崩したんですけど、扁桃炎、
はい、扁桃腺炎、
扁桃腺がパンパンに腫れて、はい、高熱が出るっていうやつ、あれ年に1回、まあ、そうだから年末にめっちゃよくあるんですけど、この数年 3,4 年ぐらい、
はいはい、
出てなくてその症状、
はいはいはい、
で去年末 の、 その12月の中旬ぐらいに、
うん、
マジで数年ぶりぐらいに出て、
うん、
で4日か5日ぐらい寝込んで、うん、40度ぐらい、それが2日前ぐらいに、うん、また出て、
うん、
この何1ヶ月後にまた出るみたいな、
うん、
そのスパンで出るの初めてだったから、ちょっとねしんどくてすいません。で、まあ、病院も行ったんですよ。だからインフルとかコロナとかの、
うん、
検査はちゃんとしようと、こんな短いスパンでなるはずがないと思ったから、うん、まさかマジでインフルかコロナじゃないかと思ったけど、別にそれは検査したけど出なくて、いや扁桃炎だねって普通に言われて、
うん、
あ前と一緒だったって、このスパンで出るのが初めてだったから、ちょっと自分でも信じられないぐらい、今日もちょっとお家でダウンしてたんですけど、だからもう急いで走ってきて思ったより、
うん、
この何
あ進みが遅かったのね。
いや、ね、
いや違うわけじゃない、
走ってきてからのこの体力の回復が、
だから遅かったんでしょ、
追いついてない、
だからいつも元気だったらこのぐらいの時間で行けるのにが行けなかったんでしょ。もういいよそういうことでめんどくさいな、
はい、じゃあごめんなさい、もう今何言ってるか全然わからなくてい
や来るな休め
ね
ねじゃない、はい、ということで、
はい、
2026年、
はい、
一発目ですね。言うてでも1月8日、
はい、
多分一番遅いのかかな、
まあ、
あでもあれか、明日が遅いのか、うん、水曜日から月曜日からか、月曜日からか、5日からかな、やってるのかな、
はい、
なのでもう完全にもう全部の仕事は始まってるので、
うん
うん、お疲れ様です。もう休みたいもん、もう
分かる、
もう久々に、まあ年末ね、久々にじゃないけど年末年始は実家帰りまして、
はい、
まあ、ここ 3,4 年は実家帰ってるんだけど、なんかゆっくりしたな本当に。
もうだって年末年始の秋山の存在感はなかったですからね沖縄県内で
そう、そういつもあるんだ。
いやあるよ、何かしら
あるんかい、怖。いやそうだから、なんだろうな、多分お姉ちゃんたち家族が、いつもお姉ちゃんたち家族が実家の近くに住んでるんで、
うん、
帰るともう大体毎日いるのよ。で夜、はい、じゃあせっかくだから集まってご飯行こうかとか、なんかおばあちゃんたちも来てるからじゃあって言って、結局4日間ぐらいいつもずっといるのね。小学生、一番下が小学生なんだけど、
うん、
いるんだけど、今年はもう31日から年越しはなんか温泉泊まり行って、家族で行くからって言って、
はい、
そっち実家行かないよって言って、でもいつも30日も落ち着きやるから、まあ、そこはいつも みんなで集まってワイワイやるんだけど、
うん、
でその前の日も集まろうって言ってたんだけど、この年越しが集まれないから、お正月集まれないから集まろうって言ったんだけど、そっちもなんか今めいっ子がバレーボールを中、なんていうの、バレーボールをするために中学校を選んで入ってるわけ、私立の。
小学校の時になかったのかな。
小学校の時もやってたんだけど、
うん、
だから それをさらに強くするために みたいな感じで、
あ強い学校を選んで、
そうそうそう、
バレーボールのために進学先を、
そう選んでて、なかなかもう学校の授業は普通なんだけど、この部活動と同じ時間でバレーボールを、うん、放課後はやるんだけど、土日とかに遠征があるんだって、
はいはいはい、
だから29日も遠征で連チャンで行くって言って、東京の方とかに、でお姉ちゃんとかもそれについていかなきゃいけないとか、で弟が サッカーやってて、うん、でサッカー弟は弟でサッカー行くと、でお父さんはそっちについていくみたいな感じで、結局全員集まれないからってなっても、はいはい、お父さんとお母さんともう3人でのんびり、まあ、餅つきの準備しながらやってたんで、なんか久々に本当にずっと寝てた。朝も目覚ましかけないで起きる時間に起きて、まあ言っても7時8時に起きるんだけど、起きてご飯食べて、でなんだかんだ準備もあの家のことや手伝ったりとかして、でお昼食べて、お昼食べ終わったらまた寝てとか、うん、でも夕方5時ぐらいには真っ暗だから、もうそれ以降やることもないから、
まあね、
テレビ見てのんびりしてみたいな感じで、久々になんか本当にこの1年間2025年の睡眠不足を全部そこで寝たぐらいな。でちょっと出かけようって言ってまあなんか兄の方の姪っ子とか連れて出かけたりとかもしたわけ。もうその移動中30分あればすぐ寝てたから、もうなんかあそこでずっと寝てて回復したかなと思ったけど、もう1月の5日が仕事始めじゃない、うん、でまあ2日帰ってきてそのまま飲食の方のアルバイト行って、はいはい、2、3でその夜逆に東京に行ってた子が沖縄に帰ってきてるから、うん、あの飲もうってなって、飲まないんだけど夜まで新年会みたいな感じでやって、はいはいはい、でそのまままたバイト行って、で仕事始めしてとかしてたらとかで稽古も5日から始まってとしたら、はいはいはい、もう昨日の時点でもうくったくたで、
あ、ね、
朝全然起きれねえってなって、
その年末年始でめっちゃ寝たから、
うん、
その癖もまだ抜けてないまま、
そうだから
3日4日ぐらいから動いてたら、
もうだから休み、もう年末になってほしい、もう1週間で1年は、
うん、いやだから僕は年末年始逆にずっと働きっぱなしだったので、
ですね、だから
それが今来てる感はあるんだけど、
今日の夜かな、初めてだからその実家の帰省にカメラ持ってって、
はい、
撮ってきてくださいって言われて、
あ、
今日の夜の YouTube に上がります、あの実家の様子が、
うーん、
お父さんとお母さんだけ顔出し OK に勝手にして、
お
で姪っ子たちはあのモザイクかけてるんだけど、
なんかこうやって聞いたら、
うん、
いやね YouTube ってい
やね、
せっかくの年末の休みにもカメラ渡して撮ってきてください、
そうだよ、
いやだね、
いやだね、
ゆっくり休ませてくれよって、
本当だよ、
そこにまで仕事を持ち帰らさないでくれよって感じ、
やっぱさ、のんびりはするよ、ね、のんびりもするし、ね、実家のこの帰省だったりとかプライベートが優先っていうのは、うん、まあ、もちろん向こうも分かってはくれてるんだけど、うん、やっぱ撮るからにはほら素材がないと困るじゃん、
一番、まあね、
結局で持って帰って、いやこれ使えないな使えないなってなって、あ、全然素材足りなかったじゃんってなるのが一番怖いから、
はいはいはいはい、
やっぱ無駄に回すし、
うん、
でも回したとてお父さんお母さんもう、ま、カメラ回ってること気づく分かってるけど、
うん、
喋ることはやっぱり変わんない、普段と変わんないから、うん、やっぱり仕事のお金の話とか、
うん、
親戚の話とかになるから、うん、ほぼほぼ使えないのよね、
はいはいはい、
だから撮った9割ぐらい使ってないんじゃないかな、 10% ぐらいしか使ってないはず、まあでもいいんだけど、短い方がいいんだけどさ、
まあね、あんまりいっぱいね出すよりは、
でなんか編集してさ、与那峰がチェックするじゃない、
うん、
したらなんかこれあの帰りのシーンとかってないですかみたいな、うん、なんかこうでこう、なんかこうだとこうなんでみたいな、いやないわと思って、人の規制 の撮影したものに文句つけんじゃないよと思いながら、
うん、
なんとかいろいろやりましたけど、
いやね、だから与那太郎が悪者に見えて仕方なく
お前これもお前これにダメ出しするなよと思いながら編集動画作ってあげてから
ね、
もうね、なので今日だから誰が見たいというか見たいのかなと思いつつ、うん、でも自分で編集しててまあね、まあ大体全員出してるのよね、舞妓以外多分家族出てんのかな、うちのチャンネルは、うん、あつきもおじいちゃんおばあちゃん出てるし、うん、純選手もお母さんは出てないかな、お母さん出て声だけ出てるかで、おばあちゃんが出てたりとかしてるから、なんかまあこれでフェアになったかなと思いつつ、
あ、
そうそう、まあね、なんかまあ親も高齢だからこういう感じで映像で残るのももしかしたら将来良かったって思うかもしれないなと思いながらね、はい、なので今日の18時13分に上がりますので、 皆さん再生回数回しといてください。
はい、お願いします。
見なくてもいいので再生回数回しといてください。
あの僕はだからその去年末末というかまあ11月その結婚しまして籍入れまして初めてのその正月だったので、あのだ僕うちの家系の親戚はまあほぼ全部奄美大島にいるので、今回その年末の大晦日とかの暮れのね、なんかなんていうのお歳暮届けたり、
はいはいはい、
ご挨拶したりもその妻の方の実家の方に行かしてもらい、
うん、奥さんは沖縄の方
そう、
うん、
だからそっちの実家に、大晦日行きお蕎麦出してもらって食べて、
うん、
ご挨拶してで翌日その年明けは、
うん、
その妻のおじいちゃんのお家、
はいはいはい、
妻のお父さんの方の実家に親戚が毎年集まるからっつって、
うん、
そこに行きだ普段あんまりないこの沖縄のお正月の親戚の集まりみたいなものに初めて参加させていただきまして、なんかね新鮮でした、
うん、
とっても
今まではお父さんお母さんは友樹のお父さんお母さんは沖縄にいるから、
うん、
一応そっちで普通に年越しというかこの
もう実家で一緒になんか紅白見たりとかしながら年越しして、
年越しそばはどっちなの友近地は。
ああいやでも沖縄そばかな、もう沖縄にいたし。
奄美は？奄美は日本そば？
奄美どうなんだろう。
なんかこの会話前もしたような気がするけど。
いやでも奄美も
沖縄そば？
沖縄そばっぽいそば。
うん、奄美そばみたいなのがあるのかな。
いや普通に奄美って食堂に普通にソーキそばとか、もう沖縄そばみたいなの
が普通に言うてね。
あるので、多分そっち系ですね。そばは。
へえ。
奄美そばじゃなくて奄美でも沖縄そばっつって出してるんで、
あまあもうごめん話がずれましたけど、うん、
でもだからその正月の何一発目に飲む
あの汁物
汁物、
まあ、県外でいうお雑煮だったりお汁粉だったりとか、うん、
が沖縄は中身汁だったりとか
稲むどちとか
稲むどちとか、
はい、
じゃないですかだったんですよ、
うんうん、
だからその行ったら中身食べなさいみたいな、
はいはいはい、は
い、いただきますっつってで普通にだからもうザ中身汁、
うん
になんかオードブルとお寿司とケンタッキーみたいな、
うん、ケンタッキーなんだ
そう、まあ、沖縄だなって思いながら
面白
見たけど奄美だと普通にあのお雑煮というかが出てくる、まあ、
県外のお、
うん、
お料理
そうだからそれはそれで初めてだったんで中身汁でのやつは初めてだったのでわなんか新しい経験ができたなと思って
うん、
はい、いい正月を過ごさせていただきました。
奥さん側の、
うん、
例えば親戚に小さい子いたらお年玉あげるの？
あ一応でも全部もう
お
妻と連名でのポチ袋を用意してもらって、
うんはいはいはい、広瀬家よりみたいな
そう友樹とその妻の名前が並んであるっていう、
へ
えかなあもうでも姪っ子たちにもこの間その夏目さんね僕がずっと写真を見せつけてた、
うん、
が今もう小5ぐらいだから、
はあ、
で弟姪っ子一個は奄美に帰ってたので、
うんうん、
4日ぐらいにこっち帰ってきて5日ぐらいかなそれこそ5日に僕は顔出しに行ってお年玉あげて、
うん、
多分初めてじゃないかなちゃんとお年玉あげたの。
ああ、まあその近辺に会わなかったらね
そうそう今まで全然会う機会がなかったから、
うん、いや自分もさ甥っ子と姪っ子で6人いるわけ、
うん、
でお兄ちゃんのところが2人でお姉ちゃんのところが4人いてでまあでもお正月に帰らなかった時期はやっぱあげてなかったんだけど、うん、ここ4年ぐらいはもう帰るからっつってお年玉用意してあげててで一番上の子がもう今20いくつだろうあいつ23、4ぐらいになるのかな。
そう23、4の子にはあげるの？
あげるあげる、そうだから20歳とかになったとあまあ卒業高校卒業するじゃない、はい、専門学生になって、まあ、社会人になって、
うん、
でもあげたわけよなんか私が変な話もらうわけうちまだおばあちゃんがくれるわけ
あ分かる俺ももらう
そう
おじいちゃんが
でこの前でちょっとずれるんだけどこの前おばあちゃんがなんかお正月会えないから、
うん、
今渡しとくねっつってそのお餅つきの日12月30日にこれ瞳の分って渡されて、
うん、
でも毎年のことで断ってももう申し訳ないし断っても無駄なことは分かってるからありがとうねっつってもらったわけ さあその後に茶封筒でだけどお父さんとお母さんにもはいあんたたちに持ってあげてたわけだから80代か70代にお年玉あげててなんかあやっぱいつまでも子供なんだなと思いながら
ねえこれだから何なのかな
そうだからその姿を見てるから、もうあれよいとこのやつおばちゃんとかはくれないって言ったら変だけど、いただかないけどなんか、まあ、自分の子供もいないし、なんか、ね、お姉ちゃんはよく会うからあげててで社会人なりたての頃とかはなんかいいよって言ってたわけ、まあ、20歳かなまだ専門学生かバイトしてた時 でいいよって言ってたんだけどいいもらっときなって言ってであげてたのがその時はまだ実家暮らし で最近一人暮らししたみたい初めて今年あげたらありがとう助かるって言ったわけ
お
あなんか逆にそのお金の価値が分かるというか、一人暮らしして家賃払ったりとか、光熱費払って、やっぱ大変じゃない、ね。だから、まあ、めっちゃ少ない金額だけど、それでもなんか助かるみたいな言葉聞けた時に、逆に、あ、大人になったなと思って。なんか今まで、ありがとうって言って、なんかとか、いいよって言ってたのが、あ、なんかちゃんとお金で、まあ、ちょっとは苦労してるんだなっていうのが、成長が見れて。
ね、
なんか逆にちょっと嬉しかったな。
なんかその姪っ子一個にはもちろんあげたけど、もう近しいそのちっちゃい子とか周りにいなくて、でそのちっちゃい子たちとも会う機会がなくて、でもな僕にこのお年玉預かってきたと、僕の姉から渡されて、名前見たらおじいからだったんだけど、まだくれるんだと思って、ありがとうございますっつって受け取ったんだけど、確かにその妻の、あの実家に集まった時に、なんかちっちゃい子が何人かと、あと今高校生ぐらいと19歳とかで、一応成人した子も何人かいて、で成人した子にはもうあげないって妻が言ってて、はいはいはい、あそうなんだって言ってて、でもそれ以外のもその親戚いとことか、あのいとこの子供とかに渡してたんですよ、それを横で見てて、したらその僕の妻のおじいちゃん、
はい、
一番もうおじいちゃん、この中で、親戚の中でおじいちゃんがだお年玉あげようみたいなのであの封筒を持って、ずっとあの部屋の中をうろうろしてて、あのおじいちゃんさっきもらったからってみんな言ってて、あそうか渡したかっつって、おーっつって、あの一番部屋のど真ん中 その座椅子みたいなところに座ってたんだけど、ずっと封筒を持ってキョロキョロしてて、目合うたびにお年玉はって言っててもらったよっつって、みんなが何回も言うっていうくだりがずっとあって、あおじいちゃんってやっぱりこのなんだろう、ボケ始めてる感じで、もうだから一回もらったって言った会話をさっきもしてるけど、毎回だお年玉あげたかねみたいなのを毎回言うから、みんなもらったよって言ってるけど、やっぱでもあの年になるともうあげたいんだなっていう、
そうね、なんかもう
あげたいマインドになるんだなってなって、
ね、そうだね、なんかきっと渡さなきゃいけないっていうものもあるし、忘れないようにだし、まあ多分ね、そのもらって喜んでる顔だったりとかっていうのはあれだし、自分もなんだろう、なんかおばあ、うちのおばあちゃんとかさ、本当にそれこそ何でもさ、これ持ってく、これ持ってくって言って、おばあちゃんなんか最近片付けたら洋服出てきたんだけど着るかっていうわけ、もう身長も違うしさ、時代も違うから、いらないよ着れないよって、この言い方するわけ、私がね、いらないよ着れないよって言うんだけど、だんだんやっぱさ、でお母さんにも言うわけよ、これ持ってくって言うと、お母さんも同じ言い方でいらないよ着れないよって言うわけでもお母さんはお母さんで、私が帰ると、なんかさ、これユニクロで買ったんだけど持ってくっていうわけ
ちゃんとね、血がつながってるな、
同じトーンでずっと、もうあの親子3代、あの母も言うし、姉も言うし、私もいらないよ着れないよって、この言い方、全員この言い方、
断り方もそうだし、これ出てきたんだけど持ってくっていう言い方もおばあちゃんと母が今のところもう、そう系譜ができてきて、
ついてくし、
次多分お姉ちゃんかな、
そうだし自分もやっぱなんかこう、この洋服もう着ないな、でも着れるな、の状態の時に、めいっ子とかもらうかなって一瞬思うんだよね。
ああ、もうそこの地は争わないから、絶対頭に一回ピャーってよぎるんだよ。
そうそう。でも、いらんさ。なんか持ってるしね。から、まあ、一応なんか、聞かないではいるけど、まあ沖縄にいるし。から、もう聞かないではいるんだけど、もう、声もさ、 自分で思うわ。お姉ちゃんそっくりなの、うん、電話だとお姉ちゃんと私どっちだか分かんないぐらい。だから動画とか見て、今回動画で撮ってから、うん、マジで言い方と声そっくりだなと思って、はいはいはい、でやっぱだんだんおか自分がお母さんにも似てきてるし、お父さんとお兄ちゃんと買い物行ったわけ、うん、でまあ、めいっ子とかもいたけど、でフードコートでご飯食べてる時にお父さんがいて、めいっ子が一人挟んでお兄ちゃんがいたわけ、うん、で二人してお父さんとお兄ちゃんがこう下向いて携帯いじってた顔が全くそっくりで、あやっぱこうやってに、このシワの入り方っていうかがさ、はいはいはい、あやっぱこうやって似てくるんだなと思って、みんな年取ったなってしみじみして帰ってきたけど、
いやこの間だからその5日か、うん、姉ちゃんち行って、はい、あけましておめでとうございますって言って、うん、はいお年玉って渡した時の姉ちゃんの佇まいが、うん、お母だったわけよ、うん、あっと思ってお母だと思って
そうなんかね、違うのは分かってるんだけど、うん、うわー血は争えないんだなっていう、
お姉とお母が話してた感じの雰囲気
を、うんはいはいはい、
お姉とめいっ子がやってて、うん、はあお母だと思ってしまって、
だってそうだよ、ね、うちのお姉ちゃんさ、ちっちゃい頃ちょっとなんか反抗期が強かった人だから、はいはいはい、お母さんと結構言い争いしてたわけ、うん、でお母さんもお母さんで結構干渉する人だったから、うん、なんかめっちゃこう喧嘩してて、でお姉ちゃんしょっちゅうお母さんにいいよそんなことやんなくてとか言わなくてとか、なんでそんなことばっかとか、なんかこう言ってた交友関係とかの話とかもしてたんだけど、あのお姉ちゃんの子供、私からしたら甥っ子に彼女ができたみたいな話になった時に、なんかさ今日さ彼女となんか待ち合わせしてるらしくて送ってくんだけどさつって、ちょっと彼女の顔見てこうかなと思ってるわけっていうか、やめなさいつってあなた自分の親にされてめっちゃ喧嘩してたでしょつって
あやっぱりすごいね
びっくりした、なんかそこの理解はあるのかなと思ってたわけ、
はいはいはい、
自分がされて嫌だったから自分はちゃんとそういうのしないでおこうと思ってるかなと思ったら、うん、
いや絶対ないでしょそれは、
びっくりするぐらい悪気なく、うん、なんかさしたらさ嫌がられたわけみたいなこと言うからいやそりゃそうだろうお前自分がされて嫌だったことはしちゃいけないよつって、うんお姉ちゃんに言ってね、
血がね、
やっぱ血は争えないんですね、はい、
はい、一旦 CM 行きまして、まだまだメールツイキャスお待ちしております。メールアドレスが origin@fmnaha.jp 全て小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールお待ちしております。一旦 CM です。1月8日木曜日17時23分になっております。木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、ツイキャスもたくさんありがとうございます。戻るのが大変なぐらいだ。むっくりくりくりくりくりさん、こんにちは。あら秋山さんお一人遅ればせながら年賀状ありがとうございました。と
こち
らこそありがとうございます。ピアナイスさん、秋山さん、ともきさん、こんばんは。
こんばんは。
アニゾーさん、明けましておめでとうございます。ピアナイスさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ともきさん、間に合ったと。ヌーさん、明けましておめでとうございます。アニゾーさん、年賀状届きました。ありがとうございます。
わあ、よかった、
ありがとうございます。埼玉猫さん、明けおめですと。ありがとうございます。はじめまして。このゆうゆうさん、うちの娘たちもインフルエンザ中、ともきさんもお大事にと。娘ちゃんお大事にです。キューグシカシノレさん、明けおめことよろ初見です。
ちょっとけ、
あれ、荒垣が犬です。あ、そうだ、CM 中にマイク変えようと、マイクじゃない、いや、カメラ変えようと思ってそのままだった。ともきくん、元気？
元気。
元気か？秋山さん、お風呂入ってこうね、と。いってらっしゃい。ピアナイスさん、年賀状ありがとうございます。今年は絶対にいいことあるぞ。あ、ちゃんと年賀状飾っていますよ、と。ありがとうございます。キューグシカシノレさん、秋山さん、誕生日おめでとう。ありがとうございます。無事に42歳になりました。あれ以来。はい、むっくりくりくりくりくりさん、年賀状ありがとうございましたと。
ありがとうございました。
ゆいゆいさん、年賀状ちゃんと元旦に届いてたよ、ありがとうございますと。ありがとうございます。よかったよかった。
じゃあちゃんとその日の25日か、
はい、23時10分に投函しました、はい、
だから、26日の朝に回収した分まではセーフだ
った、うん、セーフだった
ね。25日に投函したやつは元日に届くっていうのが分かりましたね、う
ん、分かりました。
はい、
はい、大阪のうちさん、毎度
毎度、
芝居太郎閣さん、ひとみともき
ともき、
松風律さん、 はい、明けましておめでとうございます。明けおめ、今年は木曜日陣にガンガンコメントしていきますと。よろしくお願いします。アイラブロックさん、ヒートこんばんは、とこんばんは。がっつり見ます。沖縄チャンネルですね、見るねと。ファイマの店員さん、明けましておめでとうございます。年賀状無事届きました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。円楽さん、奄美にケンタッキーやるんだ。こんにちは。
こんにちは。いや、奄美にというかね、沖縄のその、だから親戚の集まりに、
ね。集まりでね。
あれはするけど、ケンタッキーも。
アイラブロックさん、血は抗えない、似てくるんですね、と。本当に。ね、はい。ということで、メールをちょっといっぱいいただいてるので、読んでいきますね。
はい。
こちらかな。明けましておめでとうございます。ともです。年賀状ありがとうございます。今年も年賀状1通でしたと。あ、よかった。うちらの1通だったのかな。今日のお昼にセブンイレブンにコピー取りに行って、弁当棚を覗いたら、ハマちゃんのビーフシチュー弁当が1つ。やっと見つけたので即買いいただきました。このビーフシチュー、本当にハマちゃんが作ったレシピで作ったのと思うくらい美味しかった。また食べようということで、写真も添付していただきまして。パスタ入ってるよ。見れる？そっち見れない？
あ、本当だ。パスタ入ってる。いや、俺ね、それなんだっけな、ビーフシチューじゃないあと一個のやつ、
うん、あ、チャーハンかな、
チャーハンの方かな、あは見て、でもその時ご飯を買いに行ったわけじゃなかったから買わなかったんだけど、もう手に入らないのかな。
あれじゃない、期間で変わるんじゃない、
ね、期間で変わると思うけど、どうなんだろう。
ビーフシチュー、この前なんどっか撮影でビーフシチューをチョメノスケが食べたのかな、その話でちょっと出たんだけど、ビーフシチューってさ、もうまあ、今日の本当に今日18時13分に実家帰省の様子で、実家の周りの風景も映ってるんだけど、はい、やっと納得してもらえそうなぐらい田舎だって多分気づいてもらえると思うわけ。
あ、はいはいはい、
だから小さい頃ビーフシチューなんて出なかったわけよ。
え、家でも、
家でも、
お
あのホワイトシチューだし、
あ、はいはいはい、
まあ、言ったら材料はカレーだわけ、はい、だし豚肉だったから、カレーが牛肉っていうのも大人になってから知ったというか、まあね、いろいろあるけど、
へ、
思うぐらい。ハヤシライスも多分給食とかじゃないかな、家で出ないんじゃないかな。
あ、ハヤシライスは出たことないかな。
そうだから、ビーフシチューとかってもう本当にさ、なんかこの観光地とか、あのテレビとかでやってるものみたいな、めっちゃ高級なイメージがあったんだけど、
確かにビーフシチューって家で出たことないかもしれない。
ビーフシチューみたいな、だから今コンビニとかねぐらいで食べれたりするさ、うん、だからなんか今はまあ身近になったけど、小さい頃って本当にテレビの中の食べ物、もう東京とかに行かないとない。
ランチで1300円400円する洋食屋さんで出てくるものっていうあれイメージでしょ、
うん、
大人が食べる。いや、も
うなんか1300円でも行かないはず、
うん、
もっとさ、なんか4000円、それこそもうステーキとか、まあ、沖縄のステーキってちょっとこう身近だけど、県外で食べるごちそう、なんていうの、もう清掃スーツ着ていくようなレストランじゃないと出ないと思ってた。
あ、ビーフシチューね、
ビーフシチュー、
だ、大人が清掃で行くところのイメージよね。
いや、
でも分かるな、でも確かにそれは。
はい、もう一度いきますね。
沖縄も一応田舎だからな。
はい、ヒートともきさん、明けましておめでとうございます。今年も温かい年賀状ありがとうございました。お正月は親戚一同集まるのですが、毎年やるのが、えと逆都内です。年男、年女がいる場合は、その人は自分のえと馬から。他の人たちは馬から三つ先のえと鳥。隣の人は鳥から三つ先のネズミと、三人ずつずらしたえとをそれぞれスタートにして、逆回りにえとを唱えます。順回りは簡単に言えますが、毎回スタートの干支が変わる上に逆回りは難しくて、新春脳トレ大会です。言えた人から金額のわからないポチ袋を選べます。そんな家族や親戚である恒例行事ありますか。ラジオネームクートさんからいただきました。ありがとうございます。まず逆回り、干支は全部言える？順回りの方は、
ね、牛、虎、う、タツ、ミ、馬、羊、
もちろん、あと3つ、
馬、羊、猿、鳥、犬、いい、
お
お。
だこれを逆でっていうことだよね。しかもスタートがイノシシからじゃないんだ。
その自分の干支の、
まあ、
今
年男だったら馬からだから、もう無理なんだけど、ね、牛、虎、う、タツ、ミ、馬だから、
羊、
馬の次が羊でしょ、順で言ったら、
うん、
逆に行くわけよ。だから馬、ミー、
馬から1個ずらしたやつからスタートじゃなくて、
年男と年女がいる場合は自分の馬から。で、他の人たちは馬から三つ先の鳥とか。まあまあ、そこの多分スタートは多分ずらしていっていくんだけど、っていうこと。
鳥から。
だから
今、唐揚げしか頭に。
鳥から、うん。もう私言えないな。自分の歳だったら、イノシシだから、ちょっともしかしたら。でも、犬、いいで覚えちゃってるからね。いい、犬。
じゃあもう、もう後半、さっき言えたけど、
うん、
あの、ネウシ、トラウ、タツミ、ウマ、ヒツジまで。
うん。猿、鳥、犬。
猿、鳥、犬、いいは、もう、リズムで覚えてる。
そう、私もリズムで覚えてる。
間違う時もあるし。
絶対無理。しかもさ、言えた人から金額のわからないポチ袋だから、一番最初に言えたとて、あれなんだよね。金額、いい金額もらえるとは限らないっていう。まあ
ね、そのシステムはね、だから、
ビンゴでよくやるよね。
公平よね。
そんな家族や親戚である恒例行事はありますか？
恒例行事ではないけど、だから前からよく言ってたのは、うちその、
奄美の方でしょ、
はい、おばあちゃんが、兄弟多くて、
うん、
8人兄弟だったんで、そこの親戚が集まるともう 5,60 名平気で集まるから、うん、各家庭から500円ずつなんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でお年玉をバーって
集めて、
白いなんていうの半金袋みたいな、
はいはいはいはい、レジ袋みたいな
透明の、
うん、
あれにもうマジで束ぐらい の、
うん、
あのお年玉を集め、うん、子供たちはわーっつって、だもうあれあのなんだっけ、ハロウィンみたいな感じ。
あ、はいはいはい、
各家庭 の、うん、そのポチ袋を持ってる、
うん、
おじさんおばさんのところに、透明の袋に入った束を持って、
あ、なるほど
ね、各家庭のところに開けましておめでとうございますって、
言ったらその袋に入れてくんだ、
はいはいはいっつって、はいどうぞっつってもらって袋に入れてって、次の
本当に親戚周りだ。
それをこの一個の家の中で、集まりの中で鍋囲みながらやってるから。
あれはなんか昔体育館でバドミントンか、なんかバレーボール大会、
バレーボール大会をしてる、それの終わりでそのあれがあるんだけど、
なんかつかみ取りやってなかった？
いや、つかみ取りはして
る。あ、ともきじゃないのか。
でもその聞いたらバレーボールも、もう何、上のメインの、
はいはい、
八兄弟の、
うん、
じいさま方ばあさま方の、
うん、
もう高齢化が激しくなってきまして、
はい、
今やってないそうです。
あ、そうなんだ。
聞いたら、そう、親父が
一回新聞載ってたよね。
そう、
広瀬家、
ね、コロナで結局できなくなって、
はいはいはい、
そっから一気にその上の高齢者のなんていうの、あの老いがギュッと進んで、あのみんな車椅子の杖持ったないと来れなくなって、こんなんも大変させるからやめようっつって、
うちもさ、
やめたらしい。
毎年餅つきやってますと、うん、で、まあ、言ったら、まあ、もう本当にさ、自分でも珍しいのは分かってるわけ。もう薄と木、あの木でできてる薄と木ね、
はいはい、
で餅米を前の日から水に浸しといて、うん、火を起こして庭で餅米を炊くわけ、
はいはいはい、
まあ、蒸すというかやるんだけど、まあ、珍しいのは分かってて、で、まあ、今回それを動画撮ってきてほしいって言って、で前の日かな、お父さんにお前手合わせしたことあるっけって言われて、この、餅をきねでつく人と、こう水つけてこう
返す、
そう、ひっくり返す人、均等にこう潰れるようにね、
はい、
する人って言って、その手合わせの方したことあるって言われたから、いや手伝いはするけど、まあ、ちょっと ね、やってみろって言われてやるけど、やり始めると、あの、おじさんがいつもやってるんだけど、おじさんが、はいはい、もう、変わろうっつって、もうすぐ変わろうって、うん、あれ、下手にすると、びしゃびしゃになったりとか、
はいはいはい、
均等に餅がつけなくて、なんか、つぶつぶのとことめっちゃ潰されてるとこができるから、うん、やっぱ下手くそだと変わろうって言って、すぐ変わってたよっていう話したら、うん、なんかそのおじさんが、なんか心臓の手術したんだって、
うん。
で、心臓の手術で入院してる間にやっぱ寝たきりだったから、
うん、
今度足痛くしちゃって、今ちょっと車椅子と杖で多分できないっつって、
うん、
で本当にだからもうやるしかないじゃん、この手合わせの方。
まあね、
そうそうそう、だからもうそれでやったら、もう当日おじちゃんも車椅子で来て、
うん、
で一応まあ杖ついたら歩けるって言って杖つきながらだけど、本当に一回もほぼほぼ立たなかったわけ、
うん、
でやるよって言ったけど、もう全員で止めていいよっつって、
ね、だからおじおばたちとかおじさんたちはもう目の前で見せたら、いいなって言うけど、
言うけど、
このね、
こっちが怖いじゃん。
そう、若い方 下の人たちから見てるとうわもうこんなんやるな
座っとけっつってまあだからでやんないとさ覚えないじゃない、うん、できないからやるからっつってもう美味しくないかもしれないけどもしかしたら、うん、ね何か不都合ございあるかもしれませんがもう今年はお座りくださいっつって、うん、もう座ってもらってやったんだけどだからなんだろうなお父さんの兄弟の中でも一番下のおじさんだわけ、
うん、
でお父さんももう74とかだからあそっかこんな毎年なんかねいつまでできるかわからんしなんかこう一応ついたりすなんていうの義理のお兄さんがやったりとかで私もやったりとか、はいはい、ちょいちょいはできるんだけどやっぱ細かい部分だったりとかっていうのはお父さんとかお母さんがやるから、
うん、
なんかちゃんと引き継がなきゃだしでも今使ってる臼と杵がなくなったらもうそれがそれ自体が買えなかったりするわけ、
はいはいはい、
売ってないから作られてなかったりするから、まあね、いつまでできるかなと思いながら
でね使わなくなるとそれ物自体もダメになってくるから
そうなるから
保管もちゃんとしないといけんし
なんだっけのお父さんがなんか見ながらこんななんか車椅子のやつが出るまでよくやるよなみたいなことをボロって言ったんだけど、うん、あの人だってお父さん何年前かなもう20年30年ぐらい前になるんだけど、
うん
それこそ12月29日の夕方に心臓で病院運ばれてそのまま入院してるって年越し病院で越してんだけどいやだってそんなこと言ったってあなたが心臓で倒れた前の日に倒れてもう準備もしてあるから全員でやったんだよってあの時はもう親戚一同なんか普段は参加しないおじさんおばさんとかも来てやってくれてだからどうにか続けていきたいなと思いつつ、
うん
まあ、規模はね多分縮小はされるだろうけど、
ね、いやだから親戚若い人たちだけでできるんだったらやった方がいいこともあるけど ね
本当に
もうだ奄美帰った時もやっぱおじさんおばさんたちに会った時の衝撃たるや
ね
みんな杖つかんと歩けんぐらいの感じになってたから、
だからさっきのっっ最初でね言った自分たちがもうお母さん世代になってるじゃん。ちっちゃい頃に見ただからはあ、お母さんだみたいな お姉ちゃん見てはお母さんだお父さん見てお父さんあお兄ちゃん見てお父さんそっくりだけど、うん、世代がもう一個ずれてるじゃない。自分たちが子供の頃よりも。
だ俺親父と年齢が35違うんですよ。
親父と誰？
親父と俺が。
あ、はいはいはい。
親父が35の時に俺産んでるんですよ。
私も同じぐらいかな。
もう36僕の歳になったから。
うん、
で今まあ今まだ結婚はしましたけど、はい、36でそれでも1年過ぎてしまったし、はい、なんか親父と今これだけ年の差があるのに自分の子供まだ生まれてないってなると相当だなと思って。
まあ私に言われても。
まあそうだ。俺もようやくそこに踏み入れましたと。
いやもうだから私は逆にもう親も多分諦めてるっていうか話題にも出さない話題にも出てないから、
ね、
ありがたいことに、
ね、
もうねそう、
まあ、はいだから僕らはその世代になったんだなっていうのを改めて感じて、
はい
まあ、僕はギリギリ滑り込みで席は入れまして結婚はしましたけど子供がね、いつになるかまだ分かんないですけどね。
メール券紹介しますね。
はい。
秋山さん、ともきさん、荒垣さん、こんばんは。
こんばんは。
愛知県のピンガです。
ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。
明けおめです。
年賀状届きました。ありがとうございます。
おー、よかったです。
ともきさん、遅くなりましたが、ご結婚おめでとうございます。
ありがとうございます。
お忙しいのと親戚付き合いなのでお疲れが出たのかな？お大事になさってくださいね。
ありがとうございます。
早く治りますように。秋山さんは普段忙しくされてるので、ご実家ゆっくりと思ったら撮影してきたのですね。アップされるの楽しみにしています。今年もよろしくお願いします。ということで。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。すごい。このメールは英語で書かれているようですって出てきてる。どこがびっくりするぐらい一個もないけどな。ありがとうございます。はい。まあ、ゆっくりはね、してきて。まあ、皆さんが動画見ていただけたら救われます。
はい。
はい。じゃあ、一回メールじゃねえや、CM 行ってから。
はい。早めに。
また、ね、他のメールも来てますので。
はい。よろしくお願いします。というわけで、一旦、CM do s。です
あれ
あれあれ
あれ
あれ
CM が流れない
流れませんよ。 はい、17時40分になっております。1月8日木曜日、新年一発目の木曜日人チャンプルーでございます。
ます
ありがとうございます。
ということで、
はい、
はい、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。あ、何ですか。あ、何ですか。
何だろう。
鬼ひも川
小学生みたいだな。
上州
なんかあれみたい、なんかあの賞状もらった子供みたいになってるけど
花山うどん、
はい、言って私もこれちゃんとは食べたことないんですよね。あの、まあ、埼玉出身なんですけど、はい、で埼玉に帰ったんですけど、はい、群馬県名物ですね。
あ、本当だ。群馬県館林市、
はい、
本町、
はい、まあ、しかも群馬県でまだそんなに行かない方の館林なんで、あの館林は行かないですけど、まあ、でも大体お土産買うのはいつもあの群馬にあるあの工場長のね、元工場長なのか今も工場長なのかのところで買ってくるので。
え、これ群馬県のやつなんですよね。
群馬県のやつです。
元群馬の
兄
蔵さんが、ひもかわうどん俺も食べたことないってきた。
まあ、お家では出ないかな、この太さは。まあ、うどんの平麺、めっちゃ平麺、
うん、めっちゃ平麺、
なんだろう、きしめんより薄い感じのやつですね。
この太さってことよね。
そうそうそう。で、上州肉汁と、
上州肉汁の、
はい、まあ、お肉が入ってる汁がついてるのかな。
はい、
でも美味しいはずと言ったら変だけど、
え、だって花山うどん、このうどん天下一決定戦3連覇してますよ、う
ん、あ、すごい。松風律さんとか安則さんとか、めちゃくちゃ太いんすよとか、はい、ひもかうどん、ぺったんこのうどんって来てますね。
みんなやっぱ知
ってるさん、どうやって食べるねんのうどんですよね。だからどっちかって言ってやっぱなんかその温泉街とか、そういうちょっと昔ながらのお店行って鍋で食べるイメージがある。あんまりお家じゃ食べないかな。売ってはいるけどね。
初めて見ました。
なんかね、これのもっと短いなんか水豚みたいなのとかで食べたりはするんだけど、はい、このなんかおうどんのやつ私も食べたことないんだけど、美味しいとは思うよ。美味しいと思うよって言ったら変だけど
すごいね、うん、花山うどんにて大正時代から昭和30年代まで販売してた、とても幅が広いひも川ですと。
すごい、花山うどんは有名よとか、ひも川のどごしうまいっすよって。
で、鬼ひも川、5代目橋田隆明の手によって50年の時を経て復刻しましたと、
うん、
これ復刻麺なんですって、この鬼ひも川っていうのが。
じゃあ1個ちょうだい嘘だけど2食入りだから、う
ん、すごい作り方もね、必ず必ず1本ずつ鍋に入れてくださいと、うん、大きめの鍋にたっぷりのお湯を用意して1本ずつ入れて箸で軽くかき混ぜますと。まとめて入れると麺同士がくっついてしまいますと。だからもうね、この薄い平べったい麺だから、まとめて入れると全部くっついてもその平べったいのが意味なくなる。
しゃぶしゃぶみたいにねしてから、はい、ということで、
ありがとうございます。
まあ、食べたら感想じゃあ教えてください。
はい、
はい、まあ、みんながうまいって言うから絶対うまいよと、安則さん出遅れました、明けおめです。毎日寒い長野からハイサイ、年賀状ありがとうございました。花山湯丼は有名よ。ダダチャ豆太郎さん、明けましておめでとうございます。初めましてと。
初めまして。
初めましてかな。なんか拝見したことある。
ダダチャ豆太郎
ねえ、なんか聞いたことある気がする。
ね、
普通に茹でてラーメン丼に入れて食いましたよ。過去新潟県民よりと。その倍くらい幅のあるうどんもありますよと。新婚なんだから2食あげれと。あげます、あげます。だいぶ大丈夫です。狙ってる。だから2食入りのやつを買ってきたんです、ちゃんと。はい。まあ、みんな美味しいって言ってる。はい。というメールがね、いっぱい来てるんですよ。
ありがとうございます。
秋山さん、明けましておめでとうございます。いたこですと。先月の気象点検の時ご挨拶いたしました。茨城のいたこです。沖縄チャンネル毎日楽しく見ています。来月沖縄に行く予定です。風にはお気をつけくださいと。ありがとうございます。そう、ご挨拶いただきまして。
俺は気象点検にも来てるし。
そう。
ひとみさん、ヒート？
うん。
ってことは多分沖縄チャンネルの。
そうですね。
リスナーさん。
見ていただいてますね。はい、ありがとうございます。
気象点検に来てる、こっちにメール入れてるけど、僕のことは何
もなく。すみません、ちょっとめんどくさいやつなんで、今度から名前入れてもらっていいですか。こうなるんですよ。すみません。
いや、全然いいんですよ、それはもうね。
TOMOKI だけ入れてもらったら、はい、どっかに。すみません、ありがとうございます。
トモキと申します。
ありがとうございます。はい、気象点検もありがとうございます。来月ね、2月はちょっと天気悪い日ね、沖縄多いので、
あ、そうですね、
雨でも楽しめるところもね、
はい、今月1月のライブはですね、はい、僕の地元の金城で行われますので、はい、そちらもぜひチェックしていただいて、
ありがとうございます。
はい、よろしくお
願いしますね。はい、メール紹介しますね。
はい、お願いします。
伊藤さん、ともきさん、明けましておめでとうございます。
す
岡山のまぶぞうです。
あ、2代目。
今年の仕事始め、会社は5日からなんですが、バタバタするのも嫌なんで、4日の日曜日に一人で出勤して仕事してました。
うわ、
あら。
えら？
えらい。休めるときは休みましょう。売上や仕入れのリストをプリントアウトして確認しようとしたんですが、不運なことにその紙で指先を切ってしまいました。大して痛くもないんですが、新年早々頑張っているのに地味に嫌な感じになりました。ぶつけようのない怒りにもやもやした年始でした。お二人にも地味に嫌な感じのことってありますか？ということで、ありがとうございます。
僕今それこそこの小指の、
うん、
なんていうの、第二関節の。
はいはい。
平側じゃなくて、
うん、
手の甲側、うん、切れてるんですけど、
うん、
新年一発目の、うん、ガナハベースの営業の時、
うん、
まあ、新年一発目というかこの5日仕事始めで、この業者さんとかも
5
日から仕事始めだから、
はいはいはい
はい、仕入れをするので、
うん、
うちお酒類と氷も業者さんが取ってるんですけど、氷屋さんからこの氷発注して届けてもらった時に、
うん、
もううちにこの氷をストックするための冷凍庫みたいなのがあるんですけど、はいはい、うん、これがだからもう年末年始の営業、氷屋さんが休んでる間に、うん、いつもパンパンに入れてるやつが、
はいはい、
もうすっからかんなって、
うん、
でそれを全部埋めてもらおうと、で多分20袋ぐらい、
うん、
3.5 キロの
氷
あるじゃないですか、
はいはいはい
はい、あれ20袋ぐらいお願いしますと、で頼んだけど、この普段はパンパンに詰めてるから気づいてなかったけど、
うん、
もう中身このなくなってスカスカになると、この霜みたいなのが固まってちょっと入りが悪くなって、それをちょっと削らないといけない作業が出てきたんですよ、
うん、
で2代目みたいに前日にもうない状態、明日仕入れやるから先にこれを落としとこうってできてたらよかったんですけど、当日その5日の仕事始めの時に氷屋さん来て、あ、じゃあ20体ぐらいお願いしますってお願いして、うん、開けて気づいたから、
はいはいはい、
急いでこれ氷ちょっと霜を削らんと、ちょっと氷20体も入れきれんぞってなって、
うん、
その運んできてる1階から5階まで運んできてる間に、うわーっつってやってる時に、僕はこの小指 の, 第二関節のところを氷 の, めちゃくちゃ固まってる霜でガッてやってしまいました。
意外に痛いよね、
はい、ちゃんと血入れて、
ちゃんとって
昨日か一昨日ぐらいまで絆創膏を巻いてましたね。今日も外しましたけど。
地味にじゃない、あれ、私さ、大掃除の事務所の大掃除してる時に重たいものを足の甲に落としたって言ったっけ。
あ、なんか言ってた。
そう、まだ痛い。
ええー、
絶対折れてはいないわけ、
うん、
青さとか、私一回足の甲の骨を亜脱臼って言って脱臼したこと、なんか軟骨が脱臼してて。
亜脱臼、
そう、なんか足くじいてめっちゃ腫れて足つけないぐらいなって病院行ったわけで、レントゲン撮ったんだけど骨は折れてないですって言われて、でも痛くてバツバツ杖借りて、
This is a 脱臼ってこと？
違う、そこにあは多分つかないな、
お
う、こういう名詞じゃないから。でなんかこう行って、で整骨院行ったわけ、
はい、
まあもう骨折してないなら整骨院でいいやってたら、まあまあ、先生がうーんって言って、このエコーみたいな、このジェル塗ってエコーで見るやつで見たら、このちっちゃい軟骨がこう外れてるって言って、この軟骨を押し込んで、まあこれはもうレントゲンには映らんと、軟骨は、
お
でも外れてるから、まあ言ったら脱臼だから、もう親指でグッと押してもらって、
はいはいはい、
これ痛いけどすぐ治るのと、ずっと痛いのどっちがいいって言われたから、もう今押してくださいって言って、で本当になんか大丈夫大丈夫って言われて、グッと押してもらってはめてもらったんだけど、でも言うほど痛くはなかったんだけど、
うん、
でなんかグッてなやってもらって、でもそれじゃないわけ、すごい顔してるけど
痛そうと思って、
丸いな。でそうだから、そこまで、ま、青くもないし痛くもないんだけど、でもずっと痛いわけ、うん、ずっと痛いから、ジム行ってキックできるか今ドキドキしてる
あ、
はい、あ、脱臼、あ、驚き脱臼、そう、
あ、
アジアの、あ、はい、
あ、脱臼っていうものがあるんだ。
そうそうそう、まあ、全然地味じゃないんだけどね。
This is a pen みたいな。
だからちっちゃい、そうそう、あれ一つとかそういうことだからさ、
うん、
生ヒートさん見るだけでドキドキしたと、ありがとうございます。昨日週刊オリジン笑いライブに来ていた沖縄チャンネルのファンから言われたんだけど、沖縄チャンネルで気象転結や週刊オリジンの宣伝をしてほしいってと。してますよ、ちょいちょい。ちょいちょい話はしてるんですけどね。なかなか届く人には届くがっていう感じですかね。 はい、もう一個メール紹介。
あ、まだ
すごいいっぱい来てる。
ありがとうございます。
もう気使わせたじゃない。ともきさん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
いたこです。
ああ、
今度気象転結で見かけたらご挨拶いたします。
ぜひぜひぜひ、もうそんなそんな。
ひらがな多めで来てます。
ああ、すいません。
慌てて送ってくださったじゃない、もう。
もう全然いいんです。いいんですけど。
すいません、ありがとうございます。
そんなつもりは全然ない。
いや、あるだろ。ない方がおかしいだろ。
いやいや、本当すいませんね。見かけた時に。
その動画も今日出るって、どの動画の話だろう。
餅つきの
餅つきかな、餅つきは今日出ますね。はい、ひらがな。昔、円楽さん、昔手首脱臼して重いもの持てなくなったよと、普通は動かないのに、なんていうのこれ、尺骨かな、
尺骨、ね、
押したらぐにゃぐにゃ動くよと。ういー。なんかさ、でも、足の小指とかを捻挫したことがあって、
うん、
なんか、座布団かなんかに引っ掛けて、つまずいて、で、一日は平気だったんだけど、なんか痛いなって病院行ったら、捻挫してるねって言われて。
うん、
で、まあなんか、ちょっとした固定と湿布しか貼れないじゃん、
うん。
なんかさ、普段こんなにさ、役に立ってると思わないじゃん。足の小指って。なんであるのお前って思うぐらいなんだけど、はいはい、そこが痛いだけで全然さ、動けなくなるわけ。ああ、ちゃんと役に立ってたんだね、ごめんね、つって。で、なんか小指に思ってたことがある。尺骨。前腕の小指側の骨。前腕の小指側、ここだね。え、動くの？ここじゃない、このべこって出てるところ、
ここがぐにゃぐにゃ押したらぐにゃぐにゃ
動くよって、
俺脱臼これ何なんだろうな、
何
分かんない、だからよく分かんないから別にいいんだけど、たまに肩がさポコッと外れてからすぐパコッとはめれる人みたいな、
あ、脱臼は癖になるわけよ。私もちっちゃい頃脱臼して、その後2回ぐらいやったのかな、なんか お兄ちゃんとかよくさ、子供の手持ってさ、ぐるんぐるん回すじゃない、
うん、
あれをやるなって言われてた。外れる外れるってお母さんがいつもすぐ言うから、いまだに私もちっちゃい子とか怖くてできない。
わかる、あれ俺も怖くてできないから。
はい、ということで、
はい、
メール読みます。
はい、
劇団オゼの荒垣さん、劇団オゼの秋山さん、劇団オゼではないともきくん、劇団オゼの大城くまさん、明けましておめでとうございます。旧具司会士の俺、略して旧具司会士の俺です。
略してないですよ。
さて、下っぽい話はこのくらいにして、
全然してない。
今週は今年最初の放送事故ですね。
おお、
いや、放送事故ですね。
いや、違いますよ。
さて、そんなことより、昨年ラストの放送に送ったメールで、木曜理事アワーでメールが6週連続ボツになるという珍事件の話をしましたが、
はい、
その日の木曜理事アワーの放送中、チョメノスケが迷惑メールホルダーを確認してくれましたが、届いていないことが判明。
は
い、ニリー、うん、多分これが原因で弾かれてるんじゃないかな。なんでオリジンチャンプルには届くんだろうな。大城駒さんが NG ワードで弾かれてるかもしれないですと教えてくれました。ということで、今週は心当たりあるワードを消してメールしたいと思います。いや、思います。荒垣さん聞いてましたか？荒垣さんの原付きの方をカスタネットにしておきますか？さて、荒垣さんのシナプスが心配ですが、ワンちゃんを代役にしてギャラを請求する人はリアルに怖いのでこの辺で。さて、昨年も大変お世話になりました。今年も僕の気が済むまでよろしくお願いします。旧具司会士の俺でした。過去酒茶漬けと。
ありがとうございます。
なんかね、荒垣深夜に呼びかけるところだけで文字がでかくなってるの。
そこは絶対読んでほしい。
ここだけあれなのかな。はい、ありがとうございます。はい、今日は届いてるかね。おい、荒垣、外れる外れるって、顎が、肩が、はい、今日ね、横でワンちゃん以外が集結しております。はい、なんかウッチーさんからも来ちゃいましたけど、この後目ばかりでやるのかな、ラジオ
ね、なんか ね、
はい、純選手の声やした、
もう聞こマイクに拾うぐらいの声量であっちで喋ってます。
あっちで喋ってます。一番遠くにいるから
ね。
はい。ということで、メールは以上ですかね。すごい。1,2,3,4,5,6,7つ。
は、新年からありがとうございます。
はい。ありがとうございます。まあ、数だけではないですけどね。
はい。
はい。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。
そうですね。今年もどうぞよろしくお願いします。
はい。
幸先が悪いともきではございません。
一個は、告知で失礼しますね。はい、1月の30日の金曜日から、2月の1日、日曜日ですね、5回公演で、常夏の夜の夢という。
ちょっとごめん、全然入ってこないな。全然入ってこない。
後ろが元気すぎるんだよな。
後ろが元気すぎて、全然入ってこないのよ。
もうやめるか。
もうそれは、前の段階でバレてるんですよ。
はい、常夏の夜の夢という、シェイクスピアの真夏の夜の夢っていう作品があるんですけど、はい、まあ、それの沖縄バージョンみたいな感じで、 はい、やる作品ですね。
ちょっと前までね、あのドラマでもやってた、
うん、
三谷幸喜さんの
そうそうそうそう
ドラマの中でもやってましたよね、その演目が、シェイクスピアの。
そうなので、いろいろと、まあ、本当に、で、他の劇団、TSJ さんとか、まあ、大勢から私とか、はい、あと、シアターテンさんとか、とか、まあ、あと、内縄芝居やられてる方とか、荒垣正弘さん。これは違う、このチラシは違う。
違う。
はい。荒垣正弘さんとか、まあ、本当にいろんな内縄口あり、現代語あり、
はい、
英語ありみたいな感じで。本当に、ごちゃ混ぜの、まあ、シェイクスピアってさ、原作読むとめっちゃめんどくさいわけ。
はい。
だけど、まあ、本当にコメディになっておりますので、ぜひぜひ皆さん、私の SNS でも告知しておりますので、はい、よろしければそちらの方をご覧いただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい。というわけで、本日の木曜日ジャンプルー以上でございます。たくさんのメールツイキャス、ありがとうございました。また今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、この後、稽古に行きます。
はい、劇なぜから秋山ひとみでした。
また来週。
バイバーイ。